皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。気候ネットワーク主催の気候市民サミット2019、無事終わりました。多くの方々にご参加いただき、そして登壇いただいたり、お手伝いいただいたり、いろんな人にね支えながら無事開催することができ、まあ次にねつながっていくようなシンポジウムを開催することができたのかなというふうに思っております。その中でね、子ども作文コンクールの表彰式も行いましたので、そのあたりも少し今日は紹介したいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、まず最初のニュースということなんですけども、アフリカ南部でゾウが大量死ということなんですね。アフリカ南部のジンバブエとボツワナで、110頭以上のゾウが死んでいるのが相次いで見つかり、地球温暖化による生態系への影響が懸念されているということなんですね。国立公園がね調査した結果、厳しい干ばつによる食料や水不足でゾウが餓死したとしているんですね。これまでの状況の中でも極めて悪く、生きているゾウも食料不足に苦しんでいると。これから乾季に入って状況はますます悪くなるだろうということなんですね。で、本当にね、草が枯れて土まで食べてしまって、土の中の細菌にね感染した可能性があるということなんですよね。で、これもちろんね、日本ではこのところ集中豪雨とかね、洪水とかもありますけども、その逆に気候変動が起こって干ばつがあって、それが、アフリカのゾウにこう、ね、影響を与えているということなんですけども、地球温暖化によって引き起こされる干ばつ、生息地の、環境が変わってゾウの個体数がさらに減る可能性もあるということなんで、アフリカ南部には29万頭のアフリカゾウが、生息しているんですけれども、さまざまな理由でね、減り続けているということです。温暖化がまたそれに拍車をかけてしまうということなんですね。それが一つ目のニュースなんですけども、次はですね、企業の関係のニュースです。こちら、気候市民サミットでもね、末吉さんの講演なんかでも、触れられたということなんですけども、企業財務と持続可能性ということなんですよね。これは持続可能性会計基準機構というところの、方が、書いているんですけれども、企業は次々と新たなリスクと機会に直面しているということなんですよね。これはだから、気候変動、資源制約、人口増加、技術革新、グローバル化などね、企業の価値創造力を脅かすというんですね。これはリスクですけれども、これが長期的には経済全体の繁栄を危うくしかねない。環境変化に対応して市場が効果的に資本を配分するにはね、このリスクと機会ね、ちゃんと証券価格に盛り込まれる必要があるということなんですね。で、その時に重要なのが持続可能性、サステナビリティということです。これね、持続可能性、サステナビリティっていうのはもうずっと言われ続けているところではありますけれども、いよいよ企業のね、これからの方針にもっともっと多くの、影響力を与えて、それがないと、その視点がないと、ビジネスが続けられないということだということなんですね。で、この世界の投資家が投資先企業の持続可能性への関心を強めていて、2300以上の組織が、責任投資原則に署名済みであると。で、この責任投資原則っていうのはね、しっかりと出資決定のプロセスにね、環境や社会や企業のガバナンスの要素を、組み込むことを、促すっていうものです。そういうねところが本当にこう持続可能性が問われているということで、ただ必ずしもですね、これが投資家のニーズに応えるものではないということであってですね、サステイナビリレポートというものが、 で、新たに持続可能性会計基準機構が設立されたということなんですね。で、これがこの機構がですね、特色があるのは世界初産業別の基準を発表してるんですね。企業が投資家にとって最も重要な課題に的を絞って報告できるように、財務状況や業績と最も関連性の高い非財務情報を把握できるように設計していると。で、こういうことがあることによってですね、資産配分比率を高める銘柄を選択することで投資家のリターンも増えるということなんですね。で、こういう形でいろんなグローバルな企業に影響を与える中でですね、この産業によって機会リスクは異なるということなんですよね。で、例えば自動車産業であれば、その燃費のいい車、あるいは CO2 を出さない車の開発っていうようなことが問われている。あるいはアパレル企業の場合は綿花ね、原料になる服の原料になる綿花がね、気候の変化に影響を受ける。あるいは銀行であれば、その貸し先っていうんですかね、融資先なんかが問われるなんで、その産業によっても様々なので、それに応えようというのがこの基準だということなんですね。で、気候関連財務情報開示タスクフォースというのは、この番組でもご紹介を しましたけども、TCFD というふうに呼ばれているんですけども、これには800以上の企業が参加をし、日本企業も約200参加をしているということなので、この、情報を開示するということを、ね、しっかりやっていこうというものなんですけども、こちらはどちらかというと、包括的な指針を示すところで、この、基準、新しい基準はですね、産業業種別の指標を示すということなんですけども、こういうことがね、広まっていって、本当にこう、持続可能性、環境への配慮、とかね、そういうものが、世界のスタンダードになってくるんだろうなというふうに思いますね。で、グローバル市場で競合する企業にとっては本当に重要な要素ということなんですけども、このESG 情報っていうのは企業の価値創造維持に役立つだけではないと。それだけではなくって、良きグローバル市民になるということをね、促すという面からも、後押しをするということなんですね。持続可能で包括的な成長を実現し、社会全体にね、長期的な価値を提供できるようになるということで、まさにね、こちら、企業利益追求っていうね、目的もありながら、結局は社会にね、どう貢献していくかということが問われていて、その新しい局面として持続可能性サステナビリティっていうのがね、最も重要な局面に入ってきている。で、本当にね、気候の危機の時代にそれが、しっかりやっていけるかどうかっていうのが問われているのだろうなというふうに思います。はい、ということで、10月の19-20日に龍谷大学で開催をしました気候市民サミット2019なんですけども、その10月の19日の午後にですね、気候を守るね、未来を守る作文コンクール2019の、表彰式があったんですね。これには小中高のね、方々が、応募してくださって、その受賞者が皆さん、勢ぞろいでね、九州あるいは東北からも参加してくださったということなんですけれども、優秀賞の方々にも発表いただいたんですけど、ちょっとその内容をですね、紹介したいなというふうに思うんですけども、小学生の部ではですね、新潟県の小学4年生の星さんという方の、作文で地球を救えということなんですね。で、この星さんの作文はですね、子どもエコクラブのリーダーをやってるということなんですね。で、ことで、エコキャンドルを作ってライトダウンキャンペーンにも参加をしたり、着なくなった T シャツでエコバッグを作って 3R に取り組んでいる。あるいはね、大型スーパーね、行ってどのような取り組みをしているかインタビューをしたとかね、小学生でね、しっかりこんなこともできるんだなというふうに思いました。で、地球温暖化がこれ以上ひどくならないためには、世界中の人たちの意識と行動が、 大きな力になるんだろう、生活の、ね、見直しも必要だということです。で、地球は私たちにとってとても大切なものなので、自分でもね、いろんなものをね活用したり再利用したいなということで、未来の環境のためには、この星さんはですね、研究者になりたいと、プラスチックに代わる容器やストローなどを開発するような環境に優しい研究者になりたいというようなことで締めくくられて、これが小学生の部で、最優秀賞になった、作文の中身です。で、もう一つはですね、奈良の中学校に通ってられる、2年生、ね、西松さんという人が中学生の部の最優秀賞で、美しい地球を残したいというタイトルなんですね。これ、学校は奈良なんですけども、お住まいは京都市内ということなんですよね。で、まあ、地球は美しい、それを残したいというような作文を書かれているんですけれども、なかなかね情報が入ってこない中で、この西松さんはですね、BBC とか CNN のニュースを見てですね、しっかりと地球温暖化についての情報を得ているということなんですね。で、そういうのを見ると、読むとですね、なかなか、危機的状況にあるっていうのが分かって、そして、グレタ・トゥーンベリーさんのことにもこの、作文の中に、まあ、触れられていたですね、彼女が、このグレタ・エフェクトというようなことで、あのバタフライ効果っていうのがあるんですけど、そういうこともね、あのちゃんとこの作文の中に書いていて、国連がですね、SDGs を立ち上げるというようなことも、作文の中に書かれています。はい。で、日本でもあのこの取り組みが行われている中で、SDGs のね、評価、達成度評価で京都市が1位になったというようなこともですね、自分の地元でこうね、それがなったということで、嬉しく思うというようなことがあります。私自身は大きなことはできませんけども、意識を高めることができると、真剣に考えている人がね、まだ、少ししかいないんだけど、これを改善していきたいなというようなことが、作文にあってですね、彼女、西松さん自身は、小学3年生までアメリカにいたということなんで、そこでいろんな意見をはっきり述べているということが印象に残っていて、日本でもねこういう意見を交換する場を、まあ、作ってほしいなというようなことで、あります。まあ、そういうことをね、やりつつ、まあ、少しずつだけども CO2 の排出量も減っているということで、人任せにするのではなく、グレタさんのように行動を起こしていきたい、そうすれば美しい地球を残せるんじゃないかというような、本当にこうね素晴らしい作文を残していただいて発表もしていただいたということでね、本当にこのね、作文コンクール、初めての実施だったんですけども、私たちとしてはいい成果があったのかなと思って、来年も実施したいなというふうに思っているところで、今日の、京都発温暖化防止は終わらせていただきたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。